こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
今日も白石さんからのレポート、現場レポート的なね感じでいきたいと思いますけれども、
ちょっと今まで話したものの途中報告とダブルかもしれませんけど、まあ進化してるんで、その分は皆さんのお役にも立てるかなと思って報告をします。
よくもまあこう毎度毎度進化の話がありますよね。人事制度って基本動かない、変わらないものじゃないですか。
確かにね。
毎週話があるって普通おかしいんですよね。
確かに。プログラムが決まっててね、第8回目はこれをやって、9回目はこれをやって、ね、終了っていうのが、ね、通常の支援なんでしょうけど。
そうそうそう。
それがないからですね。一応あるんですよ。あるんですけど。
作り方とかのノウハウのね、話は普通人事の番組とか、いろいろ講座とか話せますけど。
うん。
こう動いてますって話って聞いたことないですよね。
確かに。もうだから、ちょっとその、疲れに行くみたいな感じですよね。一緒に問題を整理し、悩み聞いてくれますか、はいはいはい、ちょっとこの打開策をみたいなのを、ちょっと一緒に私も入って考える場みたいな感じになってて、人事制度を作るって、まあ、人事批評家制度を作るってなるんですけど、それと、ね、同時に経営は常に揺れ動いていくので、それもね、含めて一緒に考えることになるので、そういうことになるんかなと思います。ま
あ、というね、ことなので、今日もまた、そういった揺らぎの話を聞きたいと思いますが、今日はどうですか？
ですね、はい。今日は、二つある人事制度をどう統合していくかみたいなのが、2件ぐらい続いたので、そういったところもあるかなと思ってですね。
はい、はい、はい。
どちらも、M&A とかで、吸収した会社の、ね、人事評価制度は、その会社にも当然あって、で、こちらにもあって、それをどう統合していくかみたいな話が続いたということですね。で、で、どう統合していきましょうかっていう話で、そのいきなり統合しなくていいんじゃないですかっていう結論にどちらもなってはいるんですけど、無理に統合する必要はないんじゃないかと。はいはい、まあ、それはそうですねってなるんですけど、それよりも大事なのは、その、二つね、せっかくあるんであれば、違いを明らかにしていくっていうことが、まず大事じゃないかと。整理整頓っていうことでですね。
なるほど。
うん。で、旧とか読んでもいいのかわかりませんけど、旧人事制度と今走ってる人事制度は当然違うと。じゃあ違うんであれば、それぞれがそうした根拠があるはずなので、それぞれの違いと、その違いがあることの、こっちを採用した場合のメリット、デメリット、こっちを採用した場合のメリット、デメリットっていうのは当然あるので、それをまず整理、整頓していきましょうと。まあ、M&A を吸収するのと同時に人事委員会がそこは走ってたので、こうしていこうという人事制度は一旦できてはいるんですけど、はいはいはい、統合という話も出始めたので、まあ、人事委員会で扱うのが、そのゼロから作っていく人事制度からまたさらに進化をして、旧人事制度とどう統合させていくかということを、まあ、進化と合わせて、今の人事制度の進化と合わせて、引き続き人事制委員会でやっていこうっていう話になってるんですけど。
ここの統合の方向って、普通よくあるのは、うんうん、まあ、親会社というかメインの方の最終的な会社に、完全に合わせていく、
うん、
っていう意味での統合が多いと思うんですけど、うんうんうん、ここで言ってるのはどういう感じなんですか、その統合の方向性は。
現人事制度もこの辺はまあお客さんと共有できてるんで、問題や課題っていうのは常にある、常に進化発展していくっていうのが人事制度ですよっていうことは割と共有できてて、
うん、
向こうも分かってくれてるので、だから、はいはい、現人事制度に一本化するというよりも、まあ、他の人事制度があるんだったら、それも学んで進化発展、させていこうと。自己否定じゃないんですけど、否定するところは否定していって、取り入れていくものは取り入れて、進化発展させていこう、みたいな発想で共有できてるかなと思います。
そう話しながら完全に、もうそっちに寄せるっていう感じというよりも、そこも進化させながら、
うん。
結局最終的には一つにしていこうっていう方向
ですね。そうそうそう。ね、さらにまた進化
プロセスですね。 なるほど。
だから、ここに入るメンバーは、まあ、幹部も含めてですけども、若手の管理職の方もいらっしゃるんですけど、これを考えるっていうのは、まさにこう、相入れないものを統合していくことは、当然ですけども、常に揺れ動いていく経営という世界とも、その関係を考えながら進化発展させていかないといけないので、いろんな要素を踏まえていかないといけないので、めちゃくちゃ思考力がつきますよねっていう話になって
ます。まあ、そうですよね。全然うまくいってないですけど、中道がね、全然違うのをくっついて全然統合できてないですけど。
うん、
そういうようなやることはまるで違うものですからね。
う、うんうん。で、具体的に結論を出していかないといけないですもんね、この人事制度というのは。うん、曖昧では、お給料の決め方を議論するわけですから、具体的に答えを出していかないといけない現場にみんなが参画して、これ私も一緒にまたこれ悩むんですけどね。うん、いつできるんだろうかっていうのは私もまだ見えてないんですけど、ただね、これがまさにこの人事委員会での意見交換がリアリティなものを踏まえた意見交換になるので、これはまさに教育の現場になっていくんですよ。
それはすごく納得できますが、うん、で、この時にいろんな方向があると思うんですけど、一つで言えないとは思いますが、うん、この統合プロセスを取るときに、うん、絶対的に必要な前提条件っていうのは何かあるんですか？
まあ、その何のために、これはもう常に共有して、するようにはしてるんですけど、何のために人事制度というのはあるのかっていうことは明確にしておかないと、どっかに引きずられちゃうんで、常に変えるところが明確にしておくこと。そうじゃないと、その否定ができないんですよ、今の制度の。
うんうんうん、
よりいいものができたら、それを吸収するという行為ができなくなるので、その、はいはい、何のためにこれをやってるんだっけっていうのは常にこう、関係各位で、共有をしておくこと。この辺はちょっと私も、このためでしたよねって、常に戻れる
。
うん、ことがないと無茶苦茶になってしまいますので。
ああ、なるほど。だからこの上位概念ですね、うん。この束ねられるところの目的というふうに言うのかもしれませんが、
うんうんうん。
そこを事前に設定、ちゃんとみんなで腹落ちしてるものがないといけないと、
う
ん。
そうそうそう。
ズバリ
に変えるところがないといけない。
教えていただいた気がします。なるほどね。うん、その上でなんですけど、こういう、こう、違う、相入れないものを一つにこう統合していこうとすると、
うん、
これか、私の、この、そもそもこの考えが違ったらそこから否定していただいていいんですが、
うん、
何を捨てて、何を残して、そして何を新たに取り入れるのかみたいなことをしていくのが、こう、統合のプロセスでやっていく、うん、結果論をやっていくことになるのかなと思うんですが、
うん。うん、
実際どうなんですか？
だと思います。今おっしゃっていただいたことが、具体的にはそういうことだと思います。特に何を捨てっていうところが大事かなと思いますので、
うん。
例えばね、具体的な議論でいくと、この合法表、いつ取り上げましたけど、合法
表。いつだそれ。前々回ぐらいでしたっけ、ありましたね。合法表言えないやつ。はい。
これを捨てて、
はい。
ね、捨てて、しっかりと前年の限界利益、ないし売上から導き出される人件比率を、目標人件比率、労働分配率を算出して、これから原資を生み出していって、で、合法表にとらわれない分配をしていくことが、組織としても、社員としても、まあ、ある意味で、必要な揺らぎができるので、それが、うんうん、必要じゃないかというふうになって、合法表で今まで判断してきたのを、これを捨てようかっていうフェーズに今、来てるんですよね。
巨大な、なんていうんですか、マトリックス表を手放す時が来るってことで、
うん、
怖いよね。
そうそうそう。ただね、いきなりそれをやっちゃうと、社員が、
不安になる。
一般社員が不安になるだろうから、そこは丁寧に議論を進めていかないといけないっていう、まさに、おっしゃった何を捨てっていうところが、そういったところかなと思いながら聞いてましたけどね。
ほうほうほうほう。
うん、
ちなみに、第80回で合法表
話して、
はい。
それをやったんで今言えるっていうね。
なるほど、
うん。
そして何を残しと、そして新たなものと。でも新たなものっていう話で言うと、うん、今回有機体人事を取り入れるっていうことは、当然多分360度的なものを取り入れて、うん、してるでしょうし、
うんうん、
先ほどおっしゃられた、労働分配率によるってことは、変動性を取り入れるっていうことになる
わけです、ね。そうです、そうです。
変化を取り入れる。変化を取り入れる。
うん。
そのために、だから合法表を捨てなきゃいけないし、というようなことなわけか。
うんうん、うん。
ああ。
だから絶対守らないといけないのは何のためにこれがあるのかっていうやつですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。そんなところかなと思いますね。
ということですね。ちょっと今日は、あえて、現場レポートではありつつも、ちょっと概念的な話が、こう整理されたかなという感じがしますけど。最後に、実際に今、どこにいるんですか、その上で。いくつも事例の会社さんはあると思うんですけども。とは言っても、いきなり、まず、合法票を捨てれないじゃないですか。捨てるということは決めたと。じゃあ、どう捨てようかっていう話の、このプロセスになりますよね。
そのですね、論点整理を、ちょっと1年ぐらいかけて、あ、1年かけて論点整理をやっても意味がないので、論点整理をして、一つ一つ、新しい制度を作っていくっていう。で、これを1年か、1年ぐらいかからないとできないだろうということで、それをやっていこうとしている会社が今一社あります。
じゃあ、計画のスコープ的には、手放すけれども、合法票は、1年ぐらいかけて最終的に、切り替えていくみたいな、そういうプランを練ってるってこと
ですか？そうですね。だから一般スタッフにはちょっとそういう方向で、ちょっと今検討してるみたいなお伝え方をしようというふうに、つい先日、その会社ではなったかなと。
短絡的なね、バカなね、勢いでやってしようとし合う私みたいな感じからすると、よし、捨てようみたいな、今日からやめますみたいな、みんなざわざわざわみたいなね、やってしまいそうなんで、そのぐらいの慎重さも兼ねながら大胆にしていくっていうこと
ですね。そう、それ大事です。大事に。
いや、そういうことですか。これもやっぱり改めて第三者の方がね、関わっていただいて一緒に伴走してくれるからこそできることなんだろうと、
ただね、この第三者も悩むんですよね。僕もあれ、何人を議論してたっけとか、よくなったりするんで。
いや、だ当事者ですからね、完全に、第三者という立場の。
そう。
いやー、ということで、またなんかこのあたり質問ございましたら、ぜひ
いただければ、はい、お願いします。
思います。ということで、次回はですね、ちょっと何の話をしようかななんて思っていたんですが、なんかありますか？
ですね、ポストイットの話とかそうだったと思うんですけど、チーム制を、小委員会みたいなのを作って、その組織の中で、やっていこうっていうところの支援もしてるっていう話をしましたけど、ちょっとその辺もちょっと進捗が
生まれた。そっちもまた動きがあるんですか？
うん。
いやー。激しい支援者ですね。まあ、ということで、次回もぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。